今日はテモテへの手紙第1の5章1節から16節です。ここでは教会の人々への配慮が語られています。1節に年配の男の人を叱ってはいけませんという言葉が出てきます。年を取るとどうしてもこの動きやそしてまた物の考え方がもう遅くなってしまう、もうテンポがもう以前とは違ってもうすぐにできない、グズグズしてしまうというようにこう変化してくることがあると思います。しかしそのようなこの年を取っている人を叱ってはいけない、どうしてこんなことができないのかというふうに言ってはいけないわけです。なぜならばどうしても私たち自身もまた年を取ってやがてはなかなか思うようにことができないということが出てきます。2節の割には真に純粋な心で進めなさい、純粋な心、それは神様の愛によってなすという思いが働いているのではないかと思います。なぜならば教会は頭は誰であるのか、それはイエス・キリストが私たちの頭であり中心であるわけです。私たちが救われたのは何か、それはイエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかって命を捨ててくださった。そしてイエス様は最後に弟子たちに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われたわけです。ですからこの真に純粋な心というのはやはりキリストを愛し、そしてまたキリストが願っておられる互いに愛し合うということを実践する、まさに教会というのは愛を実践する場所であるということを教えられます。そして教会はまた言うなれば、このキリストを中心にした神の家族であるということが言えると思います。ですから年老いた人たちには、男性であるならば父親に対するように、また年配の人には2節にあるように母親に対するように、また若い男性には兄弟、若い女性には姉妹、そういう思いを持って私たちは接する必要があるわけです。そしてその当時一つの問題は、3節を見るとこのヤモメを大事にするということが出てきているわけです。ヤモメとはすなわちその働きであるご主人を亡くしてしまった、もう自分がこのしっかりと経済的にもまた毎日の生活の中にあってもやっていかなければならない、しかしもちろん仕事がないわけですから、また今の時代のようにこの社会保障があるっていうわけではなかったわけです。ですからそういうやもめの人をも大切にするっていうことが必要とされているわけです。しかしここにこの本当のやもめという言葉が出てくるんですけれども、じゃあまた別のヤモメがいるかっていうと、実際にはいたわけです。それは11節に、若いヤモメというふうに出てきているわけです。若いヤモメの登録は断りなさい、彼女たちはキリストに背いて情欲に駆られると結婚したがりというふうに出てきているわけです。6節のところにはこの自堕落な生活をしているやもめっていうふうにも言われてます。なぜ堕落しているのか、生きてはいても死んでいるのです。その死んでるっていうのは肉体的な死ではなくて、言うなれば精神の死、そしてまたこの堕落しているその姿っていうのは13節のところに、怠けて家を歩き回ることを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話さなくて良いことまで話すのですというような、もうまさに自己中心的な、もうわがままな生活をしている。そしてそういう人たちが15節を見ると、すでに道を踏み外しサタンの後について行ったヤモメたちがいるからです。もうまさに信仰から離れていってしまう自堕落な人たちも 実際にはいたわけです。ですからそういう人たちはどうすべきか。14節のところにパウロは、私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそ知る機会を一切与えないことです、とあるわけです。だから若いヤモメはもうむしろ結婚して家庭を持った方がいい。パウロはそのように進めているわけです。そしてこのまたヤモメにですね、この子供か孫がいるならば、4節のところを見ると、まずその人たちに自分の家の人に契約を示して親の恩に報いることを学ばせなさいとパウロは勧めているわけです。ヤモメに家族がいるならば、その人たちに世話を任せる。そしてその人たちはこの契約を示す親の恩に報いることを学ばせなさい。それはどうしてかっていうと、あの十戒の中に、あなたの父と母を敬いなさい、その命令があるわけです。それはただ単にボランティアっていうよりも、むしろ神様は命じておられる。十戒の根本は神を愛し人を愛する。ですから自分の家族親族にヤモメがいるならば、神様が命じておられるように愛を持ってその人たちを養う必要があるわけです。8節に、もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているとですね、非常にパウロは強い言葉で言っているわけです。愛だ愛だと言いながらも、実際に世話をしなかったら、それはもう全く信仰を否定してしまっている。ですから私たちも、自分の家族をやはりないがしろにするということは、もうまさに神様に背いているようなことになってしまうわけです。ですから実際に家族の中でやもめの人がいるならば、私たちは自分のできる限りのことを持って配慮をしていく必要があるわけです。そして本当にこの身寄りのいない、そしてその人はどうであるのかっていう姿が五節に出ているわけですけれども、本当のやもめは望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますとあるわけです。もう他に頼るものがいない。だから本当のやもめの人はもう望みを神に置いている。そして神に願いと祈りを捧げている。ですからそういう人を実は旧説にこの名簿にやもめとして名簿に載せる。そして60歳未満ではない、まあ60歳までだったらまだ働けるだろうということで、まあこういうようなことが出ているわけです。そしてその人はどういう人なのか、10節を見ると、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人、それがもう本当のやもめだ。そしてそういう人を教会がお世話をするということであるわけです。すべてを神様は見ておられる。ご存知であるわけです。ですから私たちがやもめになっても、心配しないでいい。望みを神に置いておく。神様は必ず守ってくださる。神様は一羽のスズメさえも地に落ちることを良しとはされない方であるわけです。野の花を見ようとイエス様は言われたわけですけれども、神様が必要なものをすべて与えてくださる。そしてまた私たちが本当に神様を愛し、人を愛するならば、そうしたもう全く身寄りのないヤモメを私たちは世話をする。そのことによって神様はますます私たちを祝福してくださる。今日は社会保障はある程度整っては来ているわけですけれども、しかしまた中には困っている人がいるとするならば、私たちは愛を持って配慮し、また神様の愛が現実になされていくものと させていただきたいと思います。